それでは山中市長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、横浜の春といえばこのイベント、ガーデンネックレス横浜2024が今年も3月23日から始まりました。今年のキャッチフレーズがみんなおいでよということなんですね。
はい、多くの皆様に横浜にお越しいただきたいという思いと、3年後にグリーンエクスポ2027開催されますが、
はい、
それに向けて一緒に盛り上がりましょうという2つの思いを込めてます。
うん、
この FM 横浜のスタジオがあるのがこう港エリアなんですけれども、
はい、
今年もメイン会場の一つとなっていまして、季節に合わせて移り変わる花のリレーをお楽しみいただけます。
はい、花のリレー、素敵な響きですよね。そしてまずはこのリレーのトップバッターを務めるのが桜ですよね。
はい、
はい、あのスタジオのね、窓から覗いてもランドマークタワーの下のところの桜通り、うん、そして汽車道、さらにはね、山下公園などでもこちら桜楽しめますよね。
特にその桜通り綺麗ですよね。
うん、
あの桜に続くのがチューリップです。
はい、
特にあの横浜スタジアムのある横浜公園では10万株ものチューリップが咲き誇り、まさに圧巻です。
はい、
ぜひご覧いただければと思います。そして5月になると横浜市の花であるバラが見頃を迎えます。
はい、ゴールデンウィークの5月3日から始まる横浜ローズウィークですね。あのバラは香りが楽しめますから、山下公園や港の見える丘公園はこの時期はバラの香りに包まれてより一層華やかになりますよね。
はい、たくさん見どころがありますので、そこを巡る横浜の街歩きも、うん、ぜひ一緒に楽しんでいただければと思います。
はい、そしてあのガーデンネックレスというと、もう一つのメイン会場がズーラシアのお隣の里山ガーデン、こちらも見逃せないんですが、毎年大花壇が大人気となっています。今年のテーマは何でしょうか？
今年のテーマは花やぎの丘です。
花やぎの丘、
はい、はい、市内最大級1万平方メートルもの大花壇なんですが、パンジーとかビオラなど、明るく華やかな色合いの花々が彩ります。
うん、こちらの大花壇、毎年ね14万人以上の方が来場されるということで、今年も多くの方に楽しんでいただきたいですね。
はい、そして今年の目玉の企画がですね、新たに日本最大級の園芸イベントを開催します。
はい、
横浜フラワー&ガーデンフェスティバル2024というイベントなんですが、
はい、
これはお子さんから大人まで多くの方に園芸の楽しさを感じていただいて、また3年後に開催するグリーンエクスポ2027を会場全体で感じていただけるイベントになります。
はい、日本最大級ということで楽しみです。有名なガーデンデザイナーの方が制作したショーガーデンや最新品種のバラの展示、そして NHK 趣味の園芸の講師の方々によるステージなども楽しめるんですね。うん、そしてお話にありました、あの3年後に迫ったグリーンエクスポは、あの最近の異常な暑さの原因とされる気候変動にも着目されているということで、今回のイベントの中でも夏の暑さに負けないモデルガーデン、その名も夏に勝つガーデンの展示もあるというふうにお聞きしました。
はい、猛烈に暑い最近の夏なんですが、
うん、
それを克服する夏に勝つガーデンをガーデニングなどの参考にしていただけたらと思っています。
はい、
他にもですね、お子さんたちが、お花屋さんや植木屋さんなどになりきれる職業体験や、国産の木材のおもちゃで遊ぶことができる木育キャラバンなど、たくさんの楽しい企画を用意しております。
はい、趣味でガーデニングを楽しまれている方もそうですし、あの地域の花壇作りなどに取り組まれている方、そしてもちろん親子連れの方もね、多くの人が楽しめそうなイベントですね。
はい、またトークゲストにはタレントの音羽さんや園芸デザイナーの三上雅史さんが来場されます。
はい、
ぜひ多くの方にお越しいただいて楽しんでいただきたいと思います。うん、そして会場には先日発表したグリーンエクスポの、公式マスコットキャラクターのPR もあります。
はい、
パネルやデジタルサイネージで、見られると思います。
はい、その公式マスコットキャラクター、あの3月19日のグリーンエクスポの3年前イベントで発表されたばかりですよね。
はい、
私も見たんですが、 地球をイメージされたという青い球体の中にハート型の顔が覗いているという、とても可愛らしく、それでいてこれまでにないようなこう斬新なデザインでとても印象的でした。そしてそのキャラクターの名前が今まさに募集中なんですよね。
はい、地球規模の環境問題をテーマにしています。地球が一つの生命体であるっていうことをですね、表現することによって、このグリーンエクスポのテーマをですね、よく表してくれてるなというふうに思いました。
はい、
キャラクターの名前は4月8日まで応募いただけますので、ぜひたくさんのアイデアをお寄せいただきたいなと思います。
はい、ぜひ皆さんご応募ください。そして横浜フラワー&ガーデンフェスティバル2024はパシフィコ横浜展示ホールで5月3日から6日の4日間開催されます。詳しくはフラワー&ガーデンフェスティバルのウェブページご確認ください。さあ市長、今日はガーデンネックレスのお話を中心に伺ってきましたが、今年は新しいイベントもありますし、グリーンエクスポ2027に向けてますます盛り上がりそうですね。
はい、グリーンエクスポ2027の開催まで3年を切りました。グリーンエクスポは花と緑に囲まれながら、脱炭素社会を実現する最先端の技術を体験したり、子どもたちが遊びを通じて自然の大切さを学んだり、またすべての世代の皆様が環境に優しい未来の暮らしについて改めて考える場所にしていきたいと思っています。
はい、
環境と共生し、市民の皆様と共に作るという意味で、環境を感じていただけるような国際博覧会を目指しています。
はい、環境。環境の間に、共に生きる共生の共で環境なんですね。
はい。先日開催したグリーンエクスポ3年前イベントや、公式マスコット、そして、今回の横浜フラワー&ガーデンフェスティバルなど、市民の皆様に楽しんでいただきながら、グリーンエクスポに共感していただけるような仕掛けをこれからもどんどん打ち出していきます。ぜひご期待いただければと思います。
3年後のグリーンエクスポ2027、私もますます楽しみになってきました。市長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここからはガーデンネックレス横浜2024の会場の一つ、里山ガーデンで開催中の里山ガーデンフェスタの様子をお届けします。私が行ったのはこの前の水曜日、春の花が咲き誇る中、横浜市環境創造局動物園課の片受明課長にお話を伺いました。それでは片受さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ガーデンネックレス2024の会場の一つ、里山ガーデンで開催中の春の里山ガーデンフェスタにやってきました。今ね、メイン会場の大花壇の前にいるんですけれども、はい。はい、まずはですね、はい、正面入り口入って、来場者を迎えます、はい、ウェルカムガーデン、はい、こちらも魅力の一つだと思うんですが、こちらについても詳しく教えてください。
はい、こちらはですね、横浜の花と緑を PR するアンバサダーの三上雅史さんがデザイン監修をしていて、いただいてます、
はい、
こちらなんですけれども、まあ、黄色とかオレンジ色、うんうん、そういったですね、花を中心にそよ風に揺らぐカラフルな色の花々が、皆様をですね、お出迎えすると、そういう演出をしております、
うん、はい、何かこう花壇の中でこう、はい、白くて丸い花壇だったり、はい、水色のね、輪っかになってる花壇とかがあって、はい、その中にこうアクセントのように、はい、背の高いルピナスとか、はい、カラフルなものがあって、
はい、
なんか爽やかな印象の花壇ですね。
そうなんですよね、うん、で特にこうちょっとこう風があると本当にこうルピナスなんかがそよそよっとしていてですね、はい、楽しませてくれます。
はい、そしてそのお迎えにはですね、はい、グリーンエクスポ2027のフォトスポット花壇もあります、はいはい、こちらには大きなね、クリアのパネル、はい、グリーンエクスポのね、ロゴが入ったものがあるんですが、はい、その周りをまたカラフルな花々が彩っているので、はい、こうパネルから透けて見える花々というのも素敵ですね。
そうですね、うん、本当に日に日にこう表情が変わってきますので、まあ、それをバックにですね、皆さんどうぞ記念の撮影をしていただければと思います、うん、
はい、そして今我々がいますこの、ね、大花壇なんですけれど、いや、はい、今年も見事ですね。
はい、 本当にこの大自然の中でですね、これだけの味わえるところは本当に里山ガーデンならではかなと思っております。
はい、今年はですね、パーッと見た瞬間にですね、低めのビオラとか、パンジーとか、あとネモフィラかな、水色とか紫とかブルーの花々が広がっている中に、またこちら背の高いルピナス、オレンジとか黄色とか濃い紫、そして濃い色のチューリップ、紫だったり、ピンクだったりが覗いているという感じの花壇になってますね。
はい。今回のテーマはですね、華やぎの丘ということで、
華やぎの丘、
まさに、おっしゃった通りのものを、皆さんにお楽しみいただけるように、演出をしています。
はい。
はい。ですので、ここですね、1万平米、学校の校庭一つ分ぐらいになるんですけども、この大きな花壇をですね、そういった花々でというのは、ここならではのものなんですね。
はい。今日も本当にね、平日ですけれども、たくさんの方が訪れていて、本当にね、花壇の間の道をじっくりと眺めながら見ていますけれども、またこうやって、遠くから見て、全体を見て、爽やかだなと思うのもいいですし、近くで見て、一つ一つの花々を眺めるっていうのもいいですよね。
そうですね。これだけたくさん種類があるんですが、もう少し言うと110種類ぐらい。25万本ありますので、どうぞ皆さんこの花素敵だなっていうのをですね、見つけて探していただくのも楽しみの一つかなと思います。
はい。本当にね、今回はこの水色っぽい、青っぽい低い花の中に花がこう浮かび上がるようにあるので、なんかこう湖の中に花が浮かび上がってるみたいな印象も受けます。
そうなんですね。よくお分かりになっていただいたんですけども、実は大花壇のデッキの正面のところにもですね、メインの花壇がありまして、そこも実は印象派の絵画を少しイメージした
印象派の絵画、確かにこうなんかモネを思わせるような、
そういったのも少しイメージしてます。
へえ、水色の中にね、赤とかピンクとか浮かび上がってるのも綺麗ですね。
はい、
ぜひね、片受けさんのお気に入りのポイント、花も教えていただけますか。
花はですね、一つはラナンキュラスです。
ラナンキュラス、フォワフォワフォワと花びらがたくさんあるお花ですよね。
はい、ラックスというのもあるんですけども、それ以外もいくつかあるんですが、色もたくさんあるんですよね。その色をですね、一つ一つ見てみると、こんなラックスもあるんだということで、表情も変わってきますので、それがいつも楽しみです。
はい、一つの花でもなんかちょっとグラデーションみたいになっているラナンキュラスもありますね。
はい、バイカラーといって白の中にちょっと赤が入ってる、そういうのは私が好きですね。
かわいいですね。はい、他にもありますか。
はい、先ほどメインの花壇のところにビオラがあるんですが、横浜のですね、特別のセレクションのビオラがありまして、フリルのついた可愛らしい花が楽しむことができます。
花びらがちょっとこう波打ってて、フリルみたいになってる。
はい、でそんなに数はないんですけれども、特に大花壇のメインのところのラナンキュラスの脇にですね、それがありますので、ちょっと探してみると、いるかなって思います。
わかりました。フリルのビオラですね。
はい、
ぜひ皆さんも見つけてみてください。そして今回ね、会場正面の入り口付近では美味しい、いい香りもしてましたね。
キッチンカーがですね、日替わりで出店していただいてますので、どうぞお飲み物ですとか食べ物もありますので、お楽しみいただければと思います。
はい、本当にね、気持ちのいい風が今日も吹いてますし、お花をゆっくり眺めながら美味しいご飯も食べて、ゆっくり一日過ごせそうですね。
そうですね。
はい、
一日もそうなんですけども、花は本当一日一日変わりますので、どうぞ会場にお越しいただきたいと思います。
はい、わかりました。では最後に片受けさんからリスナーの皆さん、メッセージをいただけますか。
はい、里山ガーデン3月23日から5月6日までの45日間皆様をお迎えしております。実は隣接にはですね、ズーラシアがあるんですけども、こちらのスタンプラリーというのもしておりまして、それを4つスタンプになりましたら、ズーラシアですとか、フォレストアドベンチャーの料金が割引になる特典がありますので、そちらも合わせてお楽しみいただければと思います。
わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
これからまだまだ咲き始めの花も結構あったので、開催期間中どんどん鮮やかになっていきそうです。また大花壇の一番上には大きな桜の木もあるので、こちらも楽しみですね。里山ガーデンフェスタは入場無料で5月6日月曜日までの開催です。入場は朝9時半から午後4時までです。また土日祝日は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。 ガーデンネックレス横浜2024。詳しくは横浜市のウェブサイトをご覧ください。